新年明けましておめでとうございます。ロビンソンズ山崎です。
どうも北沢です。
さあおめでたいですね。
ね
いや
ー3月よいやいや、それ前回が12月28日に撮ったんですけど、
正月ボケですよね、まだ。
まあ、
はい、
まあまあね、常に夜勤ですから、ね、ボケというわけでしょうか。
新年一発目になっちゃいましたね。
まあ年明け一発目ってことですね。
新
年一発目じゃないですか。
新年一発目、年明け一発目、よろしくお願いします。
ね、
はい。
いやいや、もう3月ですよ。
はい。
あっという間にいろいろありましたけど、
そうです、この間年末に撮って、
はい、12月28日にね最後なんですよ。で年明けやろうみたいに言ってたんですけど、はい、まあ、そのスタッフさんがね、やっぱりその結婚、
はい、
まあただでさえ多忙なのに結婚なんかしやがるから、いろいろ都合も合わず、
そうですね、とうとうこっちを片手間にしだしましたよ ね、
そうですね、
自分のプライベートを充実させて、
まあしょうがないですよね。だからなんか、ね、何がいつもと違うって、今日もスタッフさん家でやってるんですけど、
はい、
もう旦那さんがいるっていう、
ね、そうなんですよとうとうなんかね、
今までにない状況で、
公開収録になったんですよ。
そうなんですよね、
すごいですよね。はい、なんかね、スタッフさんと旦那さんがなんかやり取りしてね、
うん、
なんか録音のどうのこうのみたいな専門用語言いながらイチャイチャしてましたけど、
うん、まあ、専門用語っていうほどのあれじゃなかったですけど、
まあ、ね、はい、うん、ああ仲いいんだなと思いながら、
そりゃそうだろう、結婚したんだから結婚するぐらいなんだから仲いい。
まあまあまあ、ね、というわけで3ヶ月空きましたけど、まあいろいろありましたよね。だからあの単独ライブも挟んでますし、
単独ライブもあって、
はい、
でまあいろんなね、バレンタインもありつつい
ろんなバレンタインもありつつ、
山崎の子供の誕生日もありつつ、
いやーそうか、長女の、
そしてこの間、もうついこの間ですよ、
はい、
そのスタッフさんの結婚式があって、
そうですよ、
でそれ終わって落ち着いたからおはらじやろうこれもうまた新婚旅行とか行かれたらもう次のびのびですよ。
そうです、
ね、次多分秋ですよ。
次はもう秋、そうですね、落ち葉ですね、
また寒くなってきましたね、
葉っぱも色づきましたみたいなこと言いながら、ね、でまあ年末やって、うん、でだから次のまた3回目は明けましてって言ってると思いますよ
そうですね、何なんだってなるからもうちょいねコンスタントにできたら
やりたいですけど、
これだ思うんだけど、その音のデータを僕らが渡しゃいいんじゃねえかって、
はい、思うんですよね。本当にね、ただレコーダーを前に喋ってるだけですから、
そうだからこのレコーダーがね、はい、スタッフさんの持ち物であるんですけど、うんうん、これさえねポストに入れといてくれたらね僕ら取り来てそれやればいいだけですから、
これ携帯とかじゃダメなの逆に、
まあ、でき
るてか、それなりの機器なら大丈夫っすよね。
うん、
でもなんかそうやっちゃうとほらなんかもう全然会ってくれなくもなるかもしれない。
そうね、こいつらは会わなくても大丈夫なんだっていう、
そうそうそう、なんかもうやり取りもいらないみたいな、直接家あげる必要もないみたいな、
う
ん、それになっちゃうとそれはそれでほらこっちも
そうそう、うん、だってね、ああ来るの1年半ぶり2年ぶりぐらいだなって部屋上がったら急に子供とかいそうであれって
もう全然プライベート知らなくなっちゃって、
全然教えてくんないってなっちゃうからちょいちょいね、うん、来てた方がやっぱいいですから、
そうそうそうそう、は
い、まあまあまあ
まあとりあえず1月に単独がねありまして、
はい、ありましたね、
今年3回ある中の1回が無事に終わりました、
はい、
本当無事になんですけど、はい、
無事にというかね、いろいろハプニングがありましたけど、
そうなんですよね、
いろいろってわけか、
やっぱみんな初めてだったみたいなこと言いますもん ね、
まあ、ね、
あの場にいた方だから、
だから夜の部でね、
はい、
あのお客さんが一人具合悪くなってしまって、はいはい、そのまあ、ちょっと救急車とか呼ぶ事態になったんですけど、はい、まあざっくり言うとまあ大丈夫だったんですよ、
ええ、
大丈夫で、まあ、原因はよくわかんないんですけど、うん、でまあ知らない方もいるんで一応言っときますけど、その具合悪くなった方が僕のバイト先のオーナーなんです
笑ってんのはまあなんかね不謹慎なあれでもないですけど、
いや無事だったからね、言える話ですけど、
すごいですよね。だからそのね、
そうね、だからこうパッてまあなんかあのネタの転換があって、はい、でパッて次漫才で出た時に、うん、その具合悪くなってこうざわざわしてたんですけど、うん、みんなは大丈夫みたいな空気でしたけど、うんうん、もう僕だけはオーナーと思って何やってんだオーナーと思ってやめてくれよオーナーって思ってましたよ。
オーナーも不本意ではあるからね。
そうね、すごい謝ってましたよごめんなっつって、
ね、名店してたまたま漫才だったからタイミング的に、うん、そうね、舞台袖から我々出てってしたらその状況でさ、
いや漫才の時で本当良かったなと思って、あ、まあ、漫才の時で良かったっていうのはそうふざけた衣装着てなくて良かったっていうことですけどね、うん、そう女装してる中 で、
ね、瞳のキャラ
でね、大丈夫ですかみたいに言えないでしょ、なんか
渦巻きみたいな格好してたら ね、
みんな笑っていいのかどうかよく分かんないみたいになるでしょいやでもなんかでもこういうのって起こりうることじゃないですか。
はい、
でも初めてじゃない。
初めてだね。
だって15年やっててよ、ライブとかもすごいいっぱい出てんのに初めてのことだよ、うん、だからなんか具合悪くなっちゃって外出てっちゃうみたいな人はいるだろうけど、うん、こっちが気づかないだけでね、あそこまでね、
お
意識不明みたいになるの、うん、こんなことあるんだと思って逆に今まで良くなかったなっていう、いや本当だよ、感じですよね。一応オーナーには次出禁にしてやる
、はい、まあまあまあなんかさ差し入れとかもいただいてるから、
いただいてるからとかじゃなく、
チャラにしてあげよチャラに、
いやチャラにっていうか次オーナーも行くよとは言えないでしょ、
ね、歯がゆいよねオーナーも応援してくれる気持ちと、ね、やってしまったっていう、
そう迷惑かけてねびっくりですよ、ね、
まあ、ね、無事でよかったよ本当に、まあ、まあね、まあ、そのスタッフとかマネージャーもたまたま単独で来てて、
そうですね、
そのねスタッフも、
うん、
まああのね普段は劇場とかでやってる人だから結構ね芸人が手伝いでやってるようなあれじゃなかったからよかったっすよね、うん、
良かったっすよ本当に、
ね、みんなバーッと駆けつけて、
いやでもまあお客さんのおかげじゃないですか、気持ちをこう元に戻してくれたっていうね、
いや結構 3,40 分か、
いやそんなないよ、
あそんなにやってないの、空いてないの、
再開まで15分ぐらいだと思う、いやそんなもんですよね、
そう、う
ん、だからメガネちゃんは夜の部したから、
はい、
結構すぐ再開しましたよね、
へー、体感が長かったんだけど、
うん、
まあまあ、いやね、あれね笑いづらいもんね、どう考えたって、
いや笑いづらいでしょう、うん、なんだったら多分帰っちゃう人いてもしょうがない
ぐ
らい、
まあね本当に
本当によく残ってね、
そうい
やすごいなと思った、それかものすごい残酷な人たちなのかなっていう
続きが見たいぜみたいな、
どうこの状況をどうブラックな笑いにするんだ
こいつらどう取り返すのかとか、う
ん、いやいやありがたいですよ、ね、まあまあ本当に変な達成感がありましたけどね、
まあね、
うん、
そっから再開しますってなってからのこの客席とあれが一体感っていうのかと思ったけど、
そうね、
客席との
大して受けるとこじゃないのもすげえ受けた
でももうみんなこうちゃんとライブを終わらすっていうことを考えてるというかさ、
うん、
見るっていうことに集中してくれてるのがすごい分か
った、ね、まあ本当に4月はねああいう感じはないようにね
もういいもういい、そんな毎回はちょっと困っちゃうね、
いやあのね後輩でねいるんですよ、キラキラ関係っていうね後輩がいて、それの片方が今なんかお笑い向上委員会とか、
はいはい、
カメラ横にも出てる渡119っていう元消防士のやつがいるんだけど、そ そいつ手伝いで入れたら最強のスタッフになるんじゃないかな。
レスキューみたいなこと。
だって元消防士いるんだよ、現役の CA いるんだよ、うん、完璧じゃない。
いやー CA すごかったね。
何か起きても蘇生できんじゃないかな。そんだけ集まってたら。
いや素晴らしいよ、うん、いいよいいよ。
だから旦那さんが、うん、
飽きちゃったみたい。
こういうハプニングもありますからね。
でもほら主だから文句言えないか。俺
いや文句言えない
みたいなもんはさ、小声で喋んなきゃいけない。
そうですよ。
小さな声でやらなきゃいけないんだよ。 うるさいってことなんだよ。外行こっか。
似たもの夫婦だ。
いや本当にスタッフの大事さは本当に痛感したな。
まあそうですね、いつもありがたいなと思ってますけど、
経験者、プロ、プロというか経験者
ね。え
本当ボヤとかでも渡りがいたらね。
そうね。
大丈夫だね。
だからなんかあった時にさ、うん、そういうのってわからないじゃん、うん、でもそういう人がいたらやっぱり、ね、誘導とかさ、うん、完璧にできるわけじゃん。それってすごいことだよね。
でそうなった時 の、 あのスタッフバーってみんな動いてる時の俺たちの無力感がなかったもんね。、うん、居場所がない。主役の2人が居場所ねえんだから。
いやっていうかさ、なんか逆にいちゃいけない
ねえねえ、なんかね
感じじゃない。
舞台上にいんのも変だし、うん、裏でなんかね引っ込んじゃうのも変だし、うん、なんか楽屋とかに
どうしよう。俺は裏でちょたばこ吸いきたいな。
無事で良かった。なんかね、あの会場が結構お客さんが集まるから、うん、ちょっと暑かったりもするみたいで、うん、でねみんな着込んで来てたから、うん、なんかそういうのもね。
だから着込んで来てそのままの状態で見せたから、うん、なんか脱水症状みたいなのが起きてっていうのがあって、やっぱ中入ったら脱がないとね。
そうだね。だから結構脱ぎ着しやすい格好で来てもらうの、うん、本当に。いやでも。本当にありえるからね、あれね。そんな程度でな
ったらさ、脱ぎ着しやすい格好で来てもらうって、別にオーナー脱ぎ着しにくい格好だったわけじゃないから。
いやね、なんかこう温度調節がさ、
じゃあこうさ脱ぐとさ上着って荷物になるじゃん、まあ、だからなんかそのままの状態で見ちゃう人とか、ね、たまにいるけどね。やっぱ脱いでもらった方が、いやだ4月、次もうすぐですからね。
もう終わってますからね。
もう1ヶ月後ぐらいですから。もうどんどん準備しないと。
そうですね。
そうだからね、昨日発覚したんですけど、ちょっとボンミスがあって ね、
はい、気づいてたか。気づいてないでしょ。
いやいや誰も気づいてない。
まあね。
いやだからこのまま気づかなければ、うん、ずっとこのままで良かった。じゃあ良かったんですけど、うん、
どんなボンミスだったんだっけ。
だからその要は、一昨年やった単独がボリューム9だったんですよね、
はい、
で、今年の1月にやった単独、
はい、
あ去年か、去年の1月にやった単独がボリューム9だったんですよ、うん、で前回の1月、はい、今年の頭にやった単独が本当はボリューム10なんですね、うん、それをなぜかボリューム11と銘打ってやってたんですよ。誰も気づかなくて。
全然気づかない。俺もなんか見て、うん、本当だ11になってると思って、
うん、いや11になってるじゃなくて10ないっていうことよ。要はあれ10ない。
なんかさ、ナタリーとかにはさ10回目ですみたいなこと言ってたよね。
そうだっけ。
なんかね、10回目っていうワード入れてた気がするんだよな。だけどチラシには11って書いてあったのかと思って、うん、全然気づかなかった。
だから誰も気づいてないし、お客さんも気づいてないわ
け。お客さんもね、誰も指摘してこなかったもんね。
10回目じゃないんですかとかいう人もいなかったし。
だってね、ボリュームロビンソンズライブボリューム10、うん、っていう文面で告知して映像、あ、じゃあ画像を差し込んだりするわけじゃん、うん、で画像見たら11なわけだもんね、うん、気づいても気づく人がいてもおかしくないよね本来。まあ自分も気づいてなかった、
だからよっぽどみんな見てないんだよそんなに、
まあ いちいちそのね書いてある字面を全部は見ない、
うん、見てない見てない。
だから今回次の3月のやつも12になってんだよね、本当は11、
4月ね、
あ4月、うん、
ほらもう3月のやつってもうこんな程度です
よ気づかないもんだね、うん、
だから誰にも別に迷惑もかけてないし誰が傷ついたとかもないし、
何の被害もないでもね、何かが狂うわけでもないし
てぐらいだから別に、うん、いいんだけど、うん、もう何だったらもう12でいいんだけど
幻の10、
幻の10にしちゃってっていうか節目すっ飛ばすか節目すっ飛ばすって何なん本当にもう老化ですよ老いだと思うでもまあせっかくなんでっていうのもおかしいけど、まあ、11位にして、うん、まあ、一応やりますけど、なんかよくわかんない、1回損した気分なんで1回ですなんだろうなっていう気持ちになったの、気分
とだね、
まあまあ、
気づかった。
だからチラシとかこっからどうなるかわかんないけどね、中田さんが直してくれんのか。
いや、印刷かけちゃったのよ。
まあ別にそれはそれでいいじゃない。12だから行かないみたいなないわけだからさ。逆にその嘘のチラシは価値があるわけじゃない。まあいいんじゃないですか。
印刷かけて、うん、もう一応ね、こう向こうの印刷会社からこんな感じで仕上がりますみたいな、一応目視で確認するみたいなふうにしてて。うん、それで俺が午前中に発注かけた瞬間に夕方 LINE で、あれ10、これ何だったっけっていうのが LINE でマネージャーと始まってさ、うん、あ、昨日だったら間に合ったのになと思ってまあね、今更帰るのもめんどくさいんだけど、うん、まあね、しょうがない。気づかなきゃ気づかないでずっと流れちゃった話ね。
夕方 LINE で始まったとか昼にやってる、
昼にやってた、
うん、山崎だけ全然反応しないから
寝てたね、
うん、寝てんだろうな。山崎全然反応しないよね、昼間のマネージャーからの LINE。
寝てるか、あとなんか仕事をどうしますかは北沢判断に任せてるから、別に出る出ないよ。
いや俺も夜勤明け寝ててもマネージャーからの LINE だけ気づくようにしてんの。すぐ返信しないとなんかうるさいじゃん。あ、うるさいじゃん、聞いたら
残るよ、うん、ね、うん、
あの
今のあれで獅子落としで加工音
にした大事じゃん。いや、加工音にした方が怖いあれなんつってたのって感じ。いや、結構なんか急ぎの返信のとかあるから、まあね、そうそうね、
いや、まあ、もうほんと1ヶ月ちょいか、
うん、
ですね。
いやー、まあね、なかなか体力的にね、うん、しんどいですよね。しんどかないか、
いやしんどまあまあまあ
こう、まあ、あれが ありましたよね、渡辺ナンバーワン、
あ
ので、
はい、
花子がね、
取りました、
優勝して。いや、でも良かったですよね。
ね、花子で良かったなと、良かったなとか、
他じゃ納得いかないみたいな、
他じゃ納得いかないじゃなくて、まあ渡辺の一緒にコント制作所とかもやってるし、うん、っていう
そうなの。
いやじゃあね、あんたがあるならあんたが言いなさいよ。
いやなんかある、ある
の。別にないよ俺は。何も
ないの。
何もなくはない。撮りたかったなとは思うけど、うん、
いやここは撮ったらちょっと納得いかないなっていうのはないの。
別にそれは決勝行ってないから何とも言えない。あんの。
あるよ。
いやだ、
ね、おるでしょ。
だからじゃあ言って、言ってよ。
いや売れっ子が撮ってたら納得いかない。
売れっ子が撮ってたらね、うん、
なるほどね。山崎は売れっ子に逆に撮っててほしいと思ったかもしれないけど、
売れっ子に、売れっ子に、まあそうね、別に何も変わらないわけだからね、
うん、やっぱりなんか
ね、
いや、その売れっ子、いや、まずその全芸人もう予選からやれよって思うよ。正直ね。
あのシードね、売れたらシードのパターン、う
ん、そしたら決勝にいる人たちは全員面白い人なわけじゃない、うん、そんな売れてるから決勝から、決勝からって意味わかんなくなる。ね、じゃあその予選からやって勝ち上がった人たちで700ぐらいの席、600ぐらい、
600ぐらい
埋められんのかって言われたらそれは知らない。それは知らない。いや、そのために、うん、そのなんていうの、こうあれがあるわけじゃん、うん、今回のニャンコスターみたいなさ、う
ん、はいはい、
ね、ショーレースとか関係ない部分のネタを見せる人たちが、うんうん、
はい、
それはそれで呼べばいいじゃん、うん、なんだったらニャンコスターもちゃんと勝負に参加させてあげればいいんだよ。俺なんでニャンコスターをああいう、まあいいんだけど、別にそれがね、演出上やり方だから。いやちょっとね、
いやだからこっちは予選から出てる組の枠が少なすぎは少なすぎよね、なんかちょっとね、
なんかね、
もうなんかかなり狭き門になっちゃってんじゃん、
うん、
あれもうちょい広げてくれればさ、なんかね、面白くないですよ、ね、
前だからその1日3回やってたわけじゃん、
うん、
予選 A 予選 B で決勝その日にやってたわけ
じゃん、はいはい、
それが一番ね分かりやすいというか、っていう感じするけどな。なんかでしょうかよね。いやだから花子、まあでもね、面白いネタもちゃんと面白い人たちで、花子か四千頭身だと思ってた。で決勝見てて、ああ完全に花子じゃんと思って。やっぱああいう時コントってちょっと有利だよね。
ああそう。
なんとなく。やっぱ漫才って、まあ、内容は変わるけどさ、変わり映えしないじゃん、
あ
見た感じ。だからなんかネタをだから四四16本見た後にまた4本見るんだよ、またまたぼーっとしてると思う。そこで漫才ばって違うネタやられても多分頭入ってきてないと思う。だ花子ぐらいやっぱ変わり映えしてるとなんかもう考えなくても追ってけるんだよ。ああコントこういう時有利だなと思って。だから違うネタっていう、あれがニャンコスターとかあったら代わり映えしないだろうから不利だったかもしれないけど。そうね、まあでも僕らはね準決勝で落ちてますんでね。
そうなんですよ、うん、
圧倒的人気のなさだよね。行ったなってぐらい受けたよね。
いや行ったなと思ってたもん
ね。でだからね、イノコネクション の, あの始めとか、ね、いや絶対、いやもう行った行った、
ロビンソンズ確定とかね、なんかあいつが受け具合を見てて、うん、
全部ね、
うん、
あおめでとうございます行った行ったみたいな言って行かなかったから、
うん、
締めてやりました。行かなかったじゃない。何においてもそうだけど、受けないで くのってしんどいじゃん。
しんどいね。
で、受けないで行かないはもっとしんどい。だったら受けて行かない方がいい、うんうん、まあ、受けて行くのが一番いいけど。いや、まあ来年は400万なんですかね。
400万、うん、あるか ね。どっかでストップかかるだろうけど、なんかもうちょい上がりそうだな。
うん、
300万でしょ。
でも300万ぐらい貯めておいてもらうのがね、常識の範囲内だよね。300万、うん、まあ来年ね、取れりゃいいんじゃないですか。
頑張りましょう。
ね、頑張るのは僕ですけど。
分かってる。
っていうか、もう本当、その、例えば今年キングオブコントで、で優勝したってなったらもう出ないって言うけど
ね。何？ああ、渡辺のやつ、うん、予選出てよって言われるかも。
いや、出ないです。仕事忙しくて出れないですっていうぐらいになっておきたいじゃない。それが理想じゃない。
ああ、そういうことね。
なんだったら、じゃあ MC の方やってくださいみたいなさ、それぐらいの方がいいよね。
でも出ろって言うだろうな。
いいよ。したら、うん、この間と同じネタやってやる。いや、だからこれは花子チャンスですからね。
まあね、こっから1年。
こっから1年は次のナンバーワンが出てくるまではチャンスですからね。頑張ってほしいですけど、今トリオがね、また人気。4000と花子で、いい
的に
トリオ、いい具合だよね。トリオは大変ですからね。本当に。まあ、渡辺ナンバーワンになったトリオは解散しちゃいますからね。気をつけてほしいです。
まあ花子はうまくいきそうだけどね。
ね。
もう、
まあ、花子はね。
まあ頑張ってほしいな。
4000だってまだ若いんだから。二十歳とかでしょ。
そう、めちゃくちゃ若い。
どんだけ下なんだよ。18個下とかだよ、うん、18個下って。俺も高校辞めてたぜ。俺が高校辞めて2年ぐらいしたら生まれてんだよ。引くわ。ここ何やりました
ね。他すか。
渡辺ナンバー、まあまあ、でもその辺がやっぱでかいですよね。うん、だからこれそのまあ配信今週末とかそんぐらいなの。今日だ3月6日で、
はい、
R1 の決勝なんですよ。
もうすぐ本当にまさに、まあ、今撮ってるタイミングで始まる感じだよね。
うん、今6時47分ですから、うん、7時からだから。
今日またチャンピオンが生まれる
ねえ。さっきだから敗者復活は見てて。
お
う、いや面白いですね。
2枠だっけ。
2枠。まあ、松倉さんは行くだろうなっていう感じでしたけど
ね。受けかった的
に。いやいや、やっぱ全然違うもん。
あ、そう。
へえ。松倉さんと誰かな。まあ、やっぱ個人的には矢野さんに行ってほしいけど。
ソニーだ
ね。そういうなんかいろんなあれもあるだろうし。
ソニーが2連覇中だからね。で、まあ、この間ライブ一緒だったらオグさんも今残って
ね。ねえ、ソニー多い
じゃん。すごいね、ソニー。
やっぱザジーが行きそうだよな。
あ、
ザジーめちゃめちゃ面白かったな。
あ、そう。
うん、笑っちゃった。ザジーと松倉さんじゃないかなと思って。敗者復活は分かんないけど、
うん、北沢予想。
ステさんも良かったけどね。またあれやって。マキノってツイッターで中学生の男子に似てるって 言われてるってなんか、うん、メッセージが来たの。辛いってあのドストレートなネタ。めっちゃ面白かったな。優勝がね、誰になるか。
いや本当に。
まあやっぱブルマには頑張ってほしいですけど、ね。マジで妹だと思ってる人がね、何人かいる。前なんかインスタにそのブルマと写ってる写真を上げて、うん、なんか妹ですみたいな、うん、でツイッター界隈の人ってさ、もうお笑いを好きな人しかいないから、みんなそんなボケはさ100も承知でもうみんなスルーするけどさ、インスタってそうじゃない人が多いから、妹さんお綺麗ですねみたいに言う人がいるのよ。大変。もうでも俺ももうそれスルーしてるから、大変だわ。あの人たちずっと思ってんだろうな、そういえば似てるってなってんのかどことなく似てる。
似てるからな、うん、あそうだなぐらいの言い方じゃん、ちょうど、うん、
いい感じ。泣き顔っぽいのがね似てんだよね。あいやー、いや
誰だろう。
まあまあまあね、個人的にはだからブルマとかオグさんとかその辺頑張ってほしいですけど、やっぱ小田さんじゃないかな、おいでやすさんか、あと粗品くん、おいでやすさんか粗品くんじゃないかなって俺は思ってるけど、まあユリアンもね、
いるしね、
いるしね、やっぱ吉本強いなって思うよね。関西吉本が強いね、大阪、東京の吉本の人っているのかな今回。あー、長田君か。長田君、まあでも長田君も関西人ですよね、京都の人。どうなるか。まあまあまあ、それかもルシファーさん。ルシファーさんトップバッターだもんね。トップバッターで下ネタってすごいよな。松倉さんが上がってきて優勝っていうのもいいストーリーだったよね。まあまあ、僕は今回はもうブルマを応援すると決めてるんで。
楽しみだ、
うん、しかしこう同じ事務所の人がいないと応援しやすいよね。
あ、まあね、
うん、だ去年のちえみとかは、うん、こう素直に応援できたけど、頑張れって思ったけど、だからさ、そのちえみがなんかネタ飛ばしちゃったじゃん、
うん、
でなんかあこんなことあるんだって思ったけど、うん、そういえば昔ネタ飛ばして泣いた人見たことあんなと思って、うん、この間メガネちゃんの結婚パーティーの時に思ったんだけど、川村さん、川村恵美子さん、うん、さピン時代にさピンクカーペットに一緒に出て、川村さんネタ飛ばしてもうその瞬間からガタガタになって、でもう泣き崩れるようにあのカーペットを流されてって、俺それが未だに面白くて
しょうがない。俺全然覚えてない、それ見てないんだな。
あのなんかお化けみたいなネタのやつ、あれでネタ飛んじゃって、でなんかカンなポンって抜けちゃったんだよ、うんうん、でなんかアバアバになっちゃって、
う
ん、
出てこなかった。
そうでもごめんなさい
お化けじゃん。
そのままそのままカーペット流されてったの。めっちゃ面白かったんだよな。いや河村さんいいよね、河村さん本当にいいブスだと思うよ。そのメガネちゃんの結婚パーティーで久々に会ったの。
ああ久々に会ったの。
では岡村さんつって言ったら、お久しぶりですみたいな。俺もすぐにあの TBC っていうライブがあるんですけど、いや
もう癖になっちゃって、
すぐ誘った。いや川村さんも出たい出たいつって たいですよね。やっぱね、ブスはみんな心優しいですよね。いやいい結構いいお時間じゃないですか。あまだ30分か、
うん、
いや
いやまさに R1 始まるな。
ねえ、そうこの間まあショーレースはね、まあキングオブコントまでとりあえずまだちょっとあるんで、
うん、
あれですけど、この間久々に収録行ってね。
ああはい。
まあそれは見てもらえればね、はい、内容はあれですけど、まあ基本今までのネタみたいな感じではあるんですけど、
うん、
ちょっとこうもうちょっと特化しようと、
うんうん、
コント調じゃなくもう本当フリップネタみたいにやろうみたいになってやったんですけど。本当に山崎の労力よ。
何だ。
いや本当、いやこれもう見てもらうしかないですけどね、うん、今まではだからこう先生と生徒みたいなね、うん、山崎先生で俺生徒みたいな、うん、だからここのやり取りとかもあったわけで、うんうん、それが全くないわけじゃない、
うん、
だそうブスがね、今までされたいじりを紹介するみたいな、山崎フリップ引いて読むだけって俺楽屋で収録の時楽屋でいて、俺ネタほぼ俺喋るからずっとネタこう暗唱してんだけど、山崎ずっとゲームやってて
めちゃくちゃゼルダが進んだ
こいつめっちゃゲームやってんじゃんと思って、
だって練習いらないんだもん
練習いらないんだもんっていうくせにちょっと合わせていいっつって合わせると、山崎あ飛びそうとか言う飛ぶなよいや本当になんかこのパターンこれからもこのパターンでみたいなこと言ってたけど、マジかよまあ一つテレビ用としてね、
うん、
あれでね、あれでこのネタいいねってなって営業回るとかになったらすげえ大変だ
でも俺初めてフリップめくんだけど、うん、だからその緊張しかなかったな、セリフとかじゃなくなんかフリップめくるのミスったらすごいもう必ず取り直しになるしさ、
そうね、
ね
本番で一回スカッってなったけどそうだほんね、こう下にフリップ入れるボックスがあって、うんうん、でリハの時なかったんだよね、
うん、
リハの時なくて山崎あ本当に慣れてないんだなと思ったんだけど、フリップ取って置く時にさちょっとしゃがんで置けばいいのにさ、うん、サッて置けばいいのにさ、うん、山崎もう膝も曲げずにさ、パッて離すからさ、シュイーンってこう、フリップがあっちこっちに散らばって、客席の方とかにも落ちてて、いや、本当にフリップ始めてるんだなと思った。フリップなかなか緊張感あるよね。いや、俺はあのフリップネタで営業回るっつったら、もうフリップ山崎に。フリップの管理は山崎にしてもらうから。
それやだな。
そりゃそうでしょ、もう大変よ。
でもやっぱテレビ局のフリップいいね。
それはね、美術さんが作って
る、美術で発注してるだけあってめっちゃいい、
ちゅうかほんとゲームやるよね。
何
ゲーム。
いや自分もやってるでしょ。
いや俺あんなやんないよ
じゃあハマったらずっとやりたくなっちゃう。子供がゲームやってるのを奪い取ってでもやりたいと思っちゃう。
本当に楽屋で一回もバイトしろって言いそうになったそんな暇あったらバイトしろってどういうこと。いや今年39の人こんなにゲームやんだと思って。
ゲームやるんだよ。
やっぱゲームやってるやつめっちゃバカ 山崎君、楽
しいんだから。
いや、いいんだけど、なんかすごい山崎、ただでさえこう鼻息とかが、息とかが、息遣いが荒いからうるせえな、こいつと思って本当に
名作ですよ、ゼルダは。
いや、名作ですよとかね、なんかもっとこう中学時代こんなことあって楽しかったよねとか、そういう話とかすりゃいいのに、もうなずっとゼルダい
や、北沢集中してるからさ、邪魔したくないし。
本当に俺、お父さんこんなのって嫌だなと思った。
楽しいと思うよ、お父さんがゲームに理解したら。間違いなく バカが育つとは思う
よ。うん、バカが育つ。
いいんだよ、
い
いんだ
よ。いや、ゲーム俺全然
時代が変わったよ、時代が。
え、
時代が変わってんの。自分の親がゲームやってるなんて考えられない時代に育ってたけどさ、今みんなスマホ持って自分のお父さん世代もやってるわけじゃん。電車の中でゲームとか。
いや、うちの父親やって
た。いや、だからそういう時代だから、別にゲームやってようがやってまいが関係ないよ。
うん、いやいや関係ないけど、そうだ、俺ら世代の人が親になるとこうなるんだって思った。
ああ、そういうことね、うん、
子供から踏んだくってでもやるんだ
って。やりたい。踏んだくりはしないところに俺のまだ一線があるから、人間としての、うん、
だ俺子供できてもゲーム買い与えないから
俺が貸してあげようじゃん。
いや、合わせないバカが映るよ本当に気をつけよういや、なんかゲームやると多分楽しいんだろうけど、人がゲームやってる姿がやっぱり、なんか
人がゲームやってる姿なんて何にも面白くないじゃん。
うん、だバカっぽいなと思う。電車でスマホでゲーム
やってる人。俺もでも珍しい、あのなんかボンバーマンみたいなさ、みんなでやれるやつだったらやるぐらいだったけど、うん、なんかこの年ではこんなにやってるのも自分でも。俺あんま長続きしないのゲームとか。
そう、ね、性格的に恋愛とかも全然長続きしない。
なんか関係ねえじゃん。ゲーム性違うから。
ゲーム性？
お前に言われたくもないしね、そこに関しては。
いや、俺ちょっとブサイクキャラだから。
やかましいわ。お前やかましいわ。
うわ、引くわ。
そこで急にブサイクキャラだから、ブサイクキャラだからって言っちゃって
る。プロとしてそういうのちゃんと守った方がいいよ。いや、だからそう、秋っぽいじゃない。秋っぽくはないか。
いや、でも秋っぽいと思う。あんまり興味持ったものの中でも残るものは少ない方だと思うよ。
そうだね、うん、
逆にだから北沢は別にそんないろんなものに手出すタイプでもないし、
てか何にもあんまり興味がないというわけじゃない。
猫ぐらいでしょ。うん、
猫も興味とかではないじゃん。山崎でいうお祭りなわけじゃん。自分で言う猫がお祭りない人生なんて考えられないでしょ。
ああ、そういうことか。
うん、でもゲームない人生は別に考えられない。
考えられないもんな。
そういうことだよね。
猫のない人生なんて、猫のいない人生なんて、
いや考えられないでしょ人間は別にいなくなってもいいけど、
猫アレルギーだからな俺
関係ない。
助かる
助かる。
猫いないといないで同じ部屋にいられる
だろう。ああ、もう動物愛護団体とんでもないクレーム。
いや、だからショックだったよ俺、猫あれ、昔はなかったんだよな。でも小学校ぐらいで出たのかな。ある時友達一の猫バーッて触ったら涙止まんなくて。
やっぱなんかアレルギー体質なのかな。花粉も、
花粉もね、今もう鼻声だしダメだね今週。
俺やっぱ全然だ。
なんかでもコップに水が溜まっていくようなもので溢れた時にその症状が起きるとか言うけどね。だから器でかいんだよお前、その花粉の容量が。
そうだ、
うん、そのまま出ないのか、
うん、
俺 俺もここ数
年だ。俺アレルギー系が全くないの、
うん、鼻炎とかもガシャったから ある程度あんだろうね。猫アレルギーは でももうほぼない。
俺あれやってみようかな。なんかアレルギーのやつあるじゃん、調べるやつ、
パッチテストみたいな、
うん、あ、ね、でもそれで群を抜いて猫だったらはぁってなる。すごい怖いな。いやーだ、それでな、まあなんだかんだで、はい、この間のメガネちゃんの
パーティーですか、
結婚パーティーだったわけじゃないですか。
ありましたね。
そのまあなんだろう、あのクレーム言った方がいいですよ。
何？
あの余興の打ち合わせの、
余興の打ち合わせのクレーム、
うん、新宿であの打ち合わせしたじゃないですか。
おいメガネよ
忘れて、説明して、説明してちゃんと言った。
この結婚式でね、その余興やってくださいっていうことで、ね、まあオファーをいただくというかね、やってって言われては、う
ん、まあ僕らも ね、なんかメガネちゃんのあれだったらやんないと、
やった方がねいいし、うん、っていうので、うん、なんかまあ軽く打ち合わせしますみたいな話があって、うん、で北沢から連絡があって、うん、もうどこどこ新宿でどこどこのお店でお願いしますみたいな、うん、でも行って、うん、でたまたまその僕は北沢から打ち合わせするって聞いてたから、うん、もしかしたら旦那さんも来て顔合わせしてみたいな入ってるのかな、ね、その居酒屋だったんですよ、うん、会場が、うんね、だからあ、じゃあちょっと挨拶がてらとかもあんのかなと思ってって思って行って、うん、で当日その北沢から聞いて場所もそしたら僕が一番最初に着いちゃって、うん、で何々なんですけどって言ったら2名様でよろしいですかって言われて、うん、いや、2名ってなったら北沢と俺しかいないし、俺メガネちゃん座れねえじゃんって言って、で人数もちょっと分かんないんですけど僕もって言って、で、あ、いや、ちょっとお席が今なくてみたいなで、なんか10分、15分ぐらい俺もうなんかどうしたらいいのか分かんないまま、うん、なんかこうカウンターの一番端っこの2名席にずっと座らされて待ってたんですよ。で2人がさ、たまたま同時になんか
そう、俺が最初に来た、
うん、
そう山崎を次に俺が来た、うんうんうん、で、俺が、何々なんですけどっつったら2名様ですかって言ってあ、いや、2名じゃないですねっていう話をしてたらそのメガネちゃんが降りてきて、あ、北沢さんっつって、うん、それで、あ、どうもっつって、あ、なんか2名って言ってるんですけどっつって、2名じゃないのみたいな何がですかっつって言って、あ、いや、山崎も来ててもう入ってて、あそこ座ってますよっつって、山崎さん来てんのえ、山崎さん来てんのなんで、
はい、入ってなかったんだ俺いや俺北沢から言われてるし俺も
え、なんで山崎さん来てんのめっちゃ面白かったの
いや何がすごいって、その日しれっとメガネちゃん何にも言わないで終わらしたいでしょ打ち合わせを、さも俺は頭数入ってましたのテンションでやってたよねこの人、うん、だから仕事のメガネを出してたわけでしょその時は、
そうそう
そう、ごめんみたいなことも言わねえしさ、うん、
ね、
いやおかしいと思ったんだよ、ずっと2名様ですから言って崩さねえから、そんなわけねえよ、最低でも3名だし4名かもしれないしって俺は思ってるわけ、ね、
で3人でまあちょっと飲み食いしながらその話をして、で山崎はバイトあるから、
そうそうそう、
夜勤あるからちょっと先行くわっつって行って、うん、でその後メガネちゃんとちょっと飲んで、じゃあもう帰りましょうかっつって言ったら、うん、メガネちゃんが2月14日だったんですよ。
おー、
でメガネちゃんが、あ、北田さんっつって、うん、せっかくなんでこれバレンタイン代わりにっつって、うんうん、あ、ありがとうございますっつって、あ、山崎さんに渡すの忘れちゃったなってしらじらしいこと言ってた山崎来ないと思ってたんだから
用意してなかったんだろいや俺ね思うんだけど、でロバタ焼きかなんかすごい美味しいお店だったんですよ。
そうでしたね。
で、あれで、その話をね俺北沢から聞いた時に、あれいつ聞いたんだっけな、結婚式の時か、その前か、
うん、前トークライブで言った
あ、そうだ、トークライブ聞いてて、で帰ってね、 考えた時にあれ北沢と2人の時はあんないいお店連れてくんだって思って
そういうわけでもない
なんかそれがちょっと腹立ったねなんか俺ら3人の時と差つけてんじゃねえかなみたいななんかちょっとメガネちゃんちょっとだけ信じられなくなったそんな中でも俺は顔にも出さずあの余計やったし
だってね結婚を伝えられたのも遅かった
し
ね
一番最後だし
山崎結構そういうとこねちっこいですから根に持つタイプ
あの時高い金食っとけよったねえ思ったわけだそんなに一応何お願いする立場上、うん、あのその場では山崎さんごめん入れてなかったのとは言えなかったと
言わなきゃ分かんないから
嘘でもそう言っといてほしいまあ分かんなかったし、
ね、分かってなかったし、ね、うまっつって
お店の人なんで伝わってないんだって思ってたから、ねね、ね、3人だったから
知らぬか仏ですよ
そりゃそうだよ、2人で予約受けてんだからそこに知らないやつが3人だって言い出してさ
暴れん坊ですいやでもどうでしたそのメガネちゃんのパーティー
本当に芸能人のパーティーってこういうことなのかなって思うぐらいでもこの人スタッフなんだよなと思って、うん、でもね本当になんかまあ人に愛されてる人だなと思って
ねえ本当に
素晴らしい
僕あんなにあのなんだろうな今までこう結婚パーティーのとかいろいろ行ってますけどあんなに全身で喜びを表現している花嫁初めて見ました。だいたい日本人ってこうちょっとね、
まあね、
つつましやかというか、
やりますね、
ありがとうございますみたいな、これから頑張りますみたいな。まあ、
主役ではあるけれども、うん、お客さんを呼んでるっていうさ、
ね、
ね、
ま
あ、
おもてな
すみたいな、立場上ね、そういうのがあるから、もうなかった。
祝ってくれ
ー。イエ
ー。踊ってましたからね。で、まあ。その結構芸能人の人もね、
はい、
畑さんとかね、うん、来て、まあ、川村タンポポの川村恵美子ちゃんとかでそのチャットモンチーがね、うん、来てスペシャルライブを、うん、もうあの辺から記憶ないらしいですよ。
ちゃんいやそんなに最後の最後でもないしさ、うん、なんていうのあの
最後さ、それでは新郎新婦退場となりますって、はい、こうバーってお店の、ね、入り口の出口の方に行って、うん、最後くるって振り返ってた時にじゃあ、新郎新婦一言ずつお願いしますっつって言う、うん、アナウンスが入ったから、うん、俺がマイクを持ってった
あ、はいはいはい、
マイクを持ってったメガネちゃん本当に酔っ払ってたみたいで、うん、何何何何何よ何よマイク持てってんのに何よ何なんだよこの人
本当に俺言ったぜちゃんと退場してる途中に最後に新郎新婦に一言いただきますのでって2回ぐらい言って、うん、で動線終わって
何よ何なの
もう分かってる
でなんか一言じゃあ皆さんにお願いしますって言ってんのに何も見てありませんこいつ本当に
いやあのすごいよね
いやみんな笑った飲みます
って言って始めて、うん、本当にずっと飲んでたからね
ずっと飲んでたずっと飲んで最後飲み足りませんって帰ってくるん
だ力士が優勝した時に飲むようなあれで飲んでたじゃん、
ね、
なんていうの杯で横綱昇進祝いみたいな
のがあるね。いやすごいですよ。すごいね。だからその、そうだからそのメガイちゃんの知り合いの人の結婚パーティーの司会をやらせてもらった時にすごいおしゃれだったじゃないですか。
いやめちゃくちゃ
ね。
おしゃれ。
だちょっとあんな感じのを想像したんで、でそれは場所はおしゃれでしたよ。でもこんなに。もういつもと変わらないぐらいベロベロに酔う花嫁ってすげえなと思ってあれはちょっとうんでもいいパーティーでしたよね、 いよな。
だからでもよかった。だからすごいおしゃれなパーティーだったし、うん、それでも自分のスタンスを崩さない花嫁はやっぱすげえと思った。
すごいね、本当に。
おしゃれさに負けずに自分の顔を通すっていう。すごかった。
本当に、でも本当に居酒屋ってよかったんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。
だってお客、まあね、行ってる、参加してる俺らがあれやっちゃうとさ、うん、あ、こんなとこでになるけど、まあある意味あれ花嫁だから許されたようなね。
あれだけちょっと言いたいわ。あのそのメガネちゃんの結婚式でこうなんかもらって帰ったじゃん、引きでも、うん、あのツナ、
うん、
食べた？
いや俺ツナ食ってないまだ。
めちゃめちゃうまいよあれ。びっくりする。
嘘。
あれとんでもない。
ツナじゃないんじゃない？
いやあれすごいですよね。
あれは、あれ食った？あれあのサンドみたいなやつ、なんてクッキー、
トリュフ、
トリュフ、あ、トリュフクッキー、うん、食った食った。
あっちうまくなった？
いやうまいうまい。
嫁がうまいって言って。
ツナえぐいよ。
嘘。
びっくりするあれ。
ツナ食ってない
。いや食った方がいいあれ。両方うまいんだけど、プレーンとなトマトバジルみたいなのがあるんだけど、両方うまいんだけど、あれはすごい。
何どうやって食うの？
いやなんかまあ何でもいいんだろうけど、
マヨネーズでぐちゃぐちゃってやったらダメでしょ。
いやもうそのまま食べて全然いい。だからトマトバジルみたいなのがなんか
いいな、
バゲットみたいな
のに おつまみっぽい感じになりそうだね、
うん、いやだす、めちゃくちゃうまくて、うわこれまた買おうかなと思って調べたら1瓶1300円ぐらいする
そうなんだ、
うひょーと思って。
だってその嫁がね、うわこれ贈り物とかにめっちゃ喜ばれそうっつって、うん、でそのトリュフクッキーもパッて俺がじゃあって調べたら時間って感じです。
これはね、
俺初めて見たクッキーで時間ってあんのかいと思って。
いやトリュフだもん。
びっくりした。いやそんなメガネちゃんですよ、うまいもの全部知ってますよ、うん、この人はやっぱり。
いやだツナもその人にあげるもんだったらちょうどいい値段。自分でこれ買って食うかってなって、まあ
ねね、でも贈り物ってその辺いいよね、やっぱ そういうの喜ばれるよね。
いい、あれめっちゃ良かったな。
普段食べてるものでもっとうまいやつがやっぱいいよね、
うん、最初一口食った時すげえうまかったから、これちゃんとゆっくり食べたいなと思って。
まさかそんなね、ツナ、普通のツナのテンションで食っちゃうもんね、やっぱ
りどうしても
。
そう。いやあれもう帰ったらまず食ってほしい。
ちょっと待って、食われてたらどうしよう俺。ツナーって言うよ。
いやでも言うよ、あんだけうまかったら。
あそうか、
うん、
いやーわかんねえ。なんかそう結構さ、いろんなものもらういただくじゃない我々もさ、うん、仕事柄で結構俺もあんまり甘いもの食べないから、チョコレートとかは食べるんだけど、クッキーとかもあーこれいいよとか言うと、もうあとは食べてる。だけどたまにだから俺もポンとテーブルとか置いといて、あ、なくなってる、食べたんだみたいな時もあるから。
いや甘いもん
はシノとかもさ、もう麻痺してんだよ、パパが持って帰ってきたらもう食べていいぞみたいな。まあ、まあ、みたいになってるから。
ツナ全部
ツナ行かれてたらショックだな。ツナ行かれてたらショックだな、それ。
引っ張
られ
た方がいい。
お前俺のツナ食ったらって言うよ。吐け、吐きなさい。
いやめちゃめちゃうまかった。
あそう、
うん、
楽しみ。
あれは食った方がいいよ。
ちょっとあんまベロベロで味わかんない時に行くじゃないよ、ちゃんとした時に食べ
よう。あそうそうね、その方がいい、う
ん、あれ昨日そういえば食ったな。
ちゃんとだからその日お風呂入って出てから食べたもん。
清めてから。楽しみ。
さあこの辺にしときましょうか。もう R1 も始まってるんでね。
いやこの後飲む用事があるからでしょ。
はいそうですよ。
さあさあ、
いやもう1時間ぐらいやってますから、
ね、はい、いやまたというわけで4月に担当がありますし、皆さんまたね、
はい、4月14日ですね、はい、であと3月の終わりの、トークライブ からそのポイントカード
が
スタートするっていうね、ポイントカード作ってくださいよ。
作ります作ります。
で3ポイント貯まると
次回300円オフだっけ、
うん、次回300円オフっていうね。で 6ポイント
6回来るともう忘れちゃった俺得点は、最後1年通して12回来ると打ち上げに参加していいですよみたいな。
そうそう、なんかね、どっかの若手芸人みたいなことします、ね、でも僕らそんなね、うん、変な、うん、変な変な打ち上げじゃないんで、
はい、おごりますし、
うん、
あの全然普通に喋りますから、あの、うん、寄せたことも言いませんし、う
ん、お笑いの話とか一切しないです。
普通の打ち上げのテンションで、うん、逆に緊張するんじゃないかな、ね、この人たち こんなにも素なのみたいな。
そう、夜勤でこんなことがあったそうだから、うん、そのポイントカードの配布を3月からですよ ね、はい、
次のトークライブでやります。
そうそう、ぜひね、
はい、
来ていただいてお願いします。
ね、
ということですね、はい、
じゃあ次は秋ですか。
ね、なるべく早くやらないですけど
ね、あの花嫁がさ、うん、忙しいから。
そうですね、
充実しちゃって今、
うん、
全部充実しちゃって
春にやります
よ。春、ね、もう春です。
もう春です、急いでないというわけでね、
はい、
はい、またお願いします。以上、ロビンソンズのお話ラジオでした、はい。